であります。信ずる者と未信者を問わず、この肉体の死に遭わなければならない。けども救われた人々は主イエス様の約束を信じています。ヨハネ伝福音書25節、イエスは言われた、私は蘇りです、命です。私を信ずる者は死んでも生きるのです。死は終わりではない。もし救われた人々が死んだとしても、その人はイエス様によって恵みをいただいたから生きているのです。精神的な死とは何なのでしょうか。パウロはエペソの信者たちが信仰に入る前の状態について次のように書いたのです。エペソ書2章の1節です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものでした。まあ、聖書ははっきり言ってます。すなわち、まだ生まれ変わっていない人は、罪のうちに死んでいるのであり、まあ、生きる屍のようなものです。生まれながらの人は、主なる神の御霊の賜物を受け入れず、理解していません。もう一つの死とは、永遠の死です。この永遠の死について、黙示録に次のように書かれています。459ページですね。黙示録の1章。1章の14節と15節をお読みいたします。それから死とハデスとは、火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたとあります。まあ、永遠の死は、まあ、永遠の滅亡です。まあ、私たちのテーマは無関心で冷淡の人々をいかに取り扱うべきか。今話したように、その人が主なる神の御前に罪人であることを教えてやりなさい。二番目、その人に何が罪であるかを示してください。第三番目、罪の結果は非常に恐ろしいということをその人に示してあげなさい。第四番目、その人に不信仰の恐ろしさを示してあげなさい。ヨハネ伝の三章、18節、19節をお読みいたします。御子を信ずる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。この裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。不信仰は罪です。16章、同じくヨハネ伝16章の8節9節をお読みいたします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。主なる神の一人子である主イエス様を信じない、まあ、信じたくないものは、罪の中に死なねばなりません。8章の24節。それで、私はあなた方が自分の罪の中で死ぬと、あなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。不信仰者として罪のうちに沈んでいる者は、裁判官としての主イエス様の前に立たなければなりません。5章の22節。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを 子に委ねられました。結局、悔い改めたくない人々、頭を下げたくない人々は、裁かれます。救い主なるイエス様は裁き主になる。とあります。不信仰者は自分自身の考えで聖書を退けているのだ。と自分自身思い込んでいますけど、実際はその不信仰の者の論教や異論は悪魔がそうさせているのです。エペソ書の2章2節、パウロは彼らについて次のように書いたのです。その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不忠中の体の中で働いている霊に従って歩んでいました。とあります。もう一箇所、コリント第2の手紙の4章318ページです。コリント第2の手紙の4章の3節と4節をお読みいたします。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているのとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないように知っているのです。悪魔は不信仰者、まだ生まれ変わっていない者の中に働き、徹底的力を持っています。ですから、不信仰者、生まれながら者は固く縛り付けられた囚人と同じように悪魔の虜となっています。ここで悪魔ははっきり、この世の神とあります。不信仰の者は悪魔の命じるままに動かねばならない。使徒行伝の26章。パウロに与えられた使命について書かれていますが、259ページです。使徒行伝の26章の18節。それは、彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信ずる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がするためであるとあります。悪魔の支配から、自分の身を救わず、不信仰のままでいる者は最後には、その悪魔と一緒に、恐ろしい滅びの運命に陥らなければならない。この恐ろしい運命について、もちろん黙示録に書かれています。例えば、日章の七節を見ると次のように書かれています。日章の七節。そして彼らを惑わした悪魔は、人、異様との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。ここで永遠と書いてます。永遠は永遠です。21章の8節。しかし、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、人、異様との燃える池の中にある。これが第二の死である。もちろん、黙示録だけではなく、パウロも、末の世について、将来のことについてような事実について、例えば次のように書いたのです。テサロニケ第2の手紙、369ページです。 テサロニケ第二の手紙の一章の七節から、苦しめられているあなた方は、私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。そのことは、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて、天から現れるときに起こります。そのとき、主は神を知らない人々や、私たちの主、イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は、主の御顔の前と、その御力の栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。ここも永遠の滅びに書かれています。もう一箇所、黙示録の日章、黙示録に戻りまして、日章の、注意節から。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも、御座の前に立っているようを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々は、これらの書物に書き記しているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死人を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたとあります。まあ、この箇所を見ると、まあ、ヒブル書を書いたものの言葉をよくわかります。ヒブル書の1章31節、一文章だけです。生きる神の手の中に落ちることは恐ろしいことです。まあ、信仰を持っていない人に、その人の滅びは自分であがんだから起こるのだということを教えてあげなさい。ヨハネ伝3章の17節、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。まあ、主の目から見ると救われていない人間ももちろんいない。イエス様はみんなのために救われたからです。けども、もし人は提供されている罪の許しを意識して拒めばおしまい。主は強制なさいませんからです。テモテ第一の手紙の2章4節、神はすべての人が救われて真理を知るになるのを望んでおられます。いかに望んでいるかは想像できないほどです。ペテロ第二の手紙3章9節、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを怒らせておられるのではありません。かえてあなた方に対して忍耐深くあがるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられます。まあ、聖書ははっきり言っています。すなわち、罪人が滅びに向かっていくのは自分の意志で滅びゆくのです。エレミヤ記の5章3節、1144ページになりますが、エレミヤ記5章の3節、主よ、あなたの目は真実に向かわれていないのでしょうか。あなたが彼らを打たれたのに、彼らは痛みもしませんでした。彼らを立ち滅ぼそうとされたのに、彼らは懲らしめ受けようともしませんでした。 かかがば顔を岩よりも固くし、悔い改めようともしませんでした。悔い改めたくなければおしまい。詩編の28章5節、かかがば主のなさることも、その見ての技をも悟らないので、